ね、最初におっしゃったように高校生の時はレンタルで映画借りて、見るっていうそういう時代だったのが今はもうインターネットでオンラインで常時、こういろんな映像を見れるし映像をやされていてそういう意味でこうどう見られるか映画館とは限らない媒体が変わってくることによってなんか伝わり方が違うとか広まったとかありますか？なんか影響みたいなものが。
そうですよね、まあ、すごい今はインターネットで見れますもんね、
うん、
でそのテレビで映画っていうのをそのレンタル しない時代ですから、まあ、まあ僕はもうだいぶ追っつけてない状態なのに感覚的にはもうすごいそうですね、うん、映画館で見る見たい見るもんだというふうに 思ってしまうんですよね、
うん
うん、まあ、ただまあそんなん言ってても家で環境といい環境を整えて全然ねホームシアターでできますから、うん、まあ、ただ作り側としては、まあ、映画館で見るというようなことをがマックスな状態においていろいろとそれにおいて作っていくんですよね、
うん
うん、映画だと大きなスクリーンなので割と広い絵でも広い絵の中にいろんなものが詰まってても、見れちゃうんですよね、映ってるものをちゃんとこう捉えることができる人間の 、うん、目と意識がなので広い映画は結構多かったりするんですよね。ただ、うん、そっち、まあ、極端なところで言うとテレビはすごいスクリーンがまあそれは映画館よりちっちゃいの当たり前なんですけど、うん、小さいってなればやはりよりの世界になってくるんですよね、うん、よっていうアップの世界になってくるんですよね、
うん、
ああまあそういう中で、まあ、引いた中でいろいろなものを表現はできるんですよね。で、まあ、寄っていったら寄っていくほど、うん、まあ、見えるものっていうまあ単純化されていくんですよね、うん、だからそのそういう中でまあ作り手もすごい寄りの世界が大きくなっていったりとかっていうのはそのやはり見るという映画を見るという環境が変わっていってるからっていうこともあるとは思いますね、
うんうん、
昔の映画はカメラもそんなに動かないですしもっと広い、世界の中で展開していて、
うんうんうん、
アップの世界っていうのは本当にここぞという時にアップを使うっていう、
うん
う
ん、
そういうセオリーそういうためのアップだしそういうものがセオリーであるっていう勉強もまあ学ぶんですけどね。
なるほど。だからドキュメンタリーである人を追うドキュメンタリーの時には結構アップが多くなったりするわけですね。その方が迫力もあるしその人に迫るみたいな形になるけれども、
ね、
はい、今おっしゃったようにその風景というかその中に自分がいるという自分を包み込む風景っていうものを撮ろうと思ったら人ではなくてそこから見える風景とかその人がいる瞬間みたいなものをどう表現するかっていう時にもっと引いた形 の撮影の仕方とか見ている人がそこにいることを想像できるような撮り方みたいなのが多分あるんでしょうね。
うん、自分の目っていうのはスーパーワイドな世界です、ね、でそれで自分がその見るものをまあ選択しているんですけど最初はパッて目つぶってて目開けたらもうスーパーワイドな世界が広がってるんですよね。
うん、
それで自分で選択してそこについて自分なりの人それぞれによって見るとこって違うんですよ。でそこで物語を展開していくためにここを見てくださいっていうのでこう詰めていく 埋めていって表現していくんですけども、最初は広い世界の中でいろいろな考え方があっていいですよっていうスタンスの中から表現していく、ただ詰めた世界でそこまでその広いものをしていると細部が見えないの電源の目っていうの、その視覚の中にこう限定されるわけなんで、すごい視野が狭くなっちゃうんですよね。だからその表現のあり方も 狭くはなってくるっていうふうには思いますよね、
それで話が飛ぶんですけど、塩崎さんが映像今度日本で撮られるときに、奈良を中心に撮られるときに結構広いこう風景を撮られているのが長くあったりとか、もっと人の暮らし その細部みたいなところに入っていくのと両方あって、でもその風景があるからそこにあるなんか世界観みたいなとどうつながっていくかっていうところになんかすごい特色が あるような気がして、そこから見える、見えてないけど見えるもの、世界みたいなものとどうつなげていくかっていうところが塩崎さんの映画の作り方の特に地域で作られた時の一つの特色なんじゃないかなって今お話を聞いて伺ったんです、思ったんですけど、
そうですね、まあどうしても今やはりやっぱりまあいろんなものが発展していくにおいては、まあ、日本もそうですけども、やっぱりこう、日本なんか特に東京一極集中の産業というのはすごいありますよね、でそこにやっぱりこう意識が集中しちゃうんですよね。意識もお金もいろんなものがそこに集中しちゃう。それだとその周りにあるものはすごいいろんなものがあるんですけども、それをこう見るというような機会がどんどん少なくなっていくんですよね、でも一旦そのパッとこう離れたところでそこにあるものをすごく広い範囲で見ていって詰めていくと、そこのにはいっぱい、無数に限りなく妄想できるものっていうものはすごいたくさんあるんですよ、だから何もやはり日本でやったら、その首都圏だけじゃない、東京だけじゃないっていうようなところは、見て実感しているものからすると、もっと表現したくなっちゃうでしょうね。だから広い世界からやはり撮っていっての、詰めていくっていうようなこともやっていってるんでしょうけどね。
それが東京ではなくいろんな地方の場合もあるし、それぞれの人がいる場所であるっていうこともあるし、この COVID-19 の影響っていうのは、今その新型コロナウイルスの影響、感染拡大の影響とかそれにまつわるいろいろな社会の動きっていうのは、映画、今の映画作りとかとかに多分すごく大きな影響があると思うんですが、それは今どんなふうに影響を塩崎さんはこう感じられていたりしますか？
産業的にはね、映画館が入れなくて、見れない状態にはなってると思うんで、なってしまったんで、映画産業って今大変ですよね。とんでもないことになってますよね。で、未公開の作品もやっぱりありますし、中止になって、それで、この期間上映できなかったものが後で来るかっていうと、新しい作品も次から次へとこう出てくる中では、すごい限定的な公開になったりする作品もたくさんあって、映画館自体も潰れていくというようなことはもっと増えてくるとは思うんですよね。なので よりそのやはり映画の見方、映画を見る場所っていうのがあのもっとプライベートな空間になっていくのは間違いなくてですね、
うん、
まあそれはそれなりにあの出来上がっていく作品も作っていくものの意識もやっぱ変わってくると思いますんで、まあまあプラス、まあ、映像という分野はまあすごい多様性があって使われることがやっぱり多くなる社会なので、うん、まあその見る側も見るものに対してのその見極めみたいなものも、個人個人では追求されていくでしょうし、
うん、
作り手側もその何を表現したいんだっていうようなところが、まあ、すごい多様性が幅が広がりすぎて、絞り込めない中で作ってしまう可能性があるので、それは見る側と作り手側が本当に見てるものに対して、まあ、人類的に何を見ているのかっていうようなことをちゃんと考えるようになればいいんですけど、あのそうならない場合は、うん、すっごいぐっちゃぐちゃな世の中になってしまう可能性もありますよね。それにおいて、まあ、表現の自由でと中で今戦ってますから、人類自体が、
うん、
まあ、これはそういう中でおいてはまあ歴史の一つになって、まあこれがあるからこうなりました、このコロナがあったからこうなりました、こういう影響があってこういうふうな形になっていきましたっていう、まあ歴史の一枚にはなるんでしょう、
うんうん、コロナだからそうなったわけでは必ずしもないけど、その前からだった今の表現の自由の問題とかいろんな問題があることが、コロナウイルスのこの状況においてより加速をされたり、より違う方向に行ったりとか、何かその過渡期を作り出すっていうことですね、多分。
そうですね、
うんうん、
まあだからどういう選択をやはり日本人であれ、まあ世界の人たちがあの映像というものを利用した中でどういう方向性をこう選択するのかっていうのは、まあ、すごい分かれ道なんでしょうね、これをきっかけとは思います、
うん、
はい、
うん、